ヨハネの福音書を今日も読み進めていきたいと思います。この今年は4月の16日が復活祭の主日になりますけれども、イエス様の十字架の受難日が4月の14日にあたります、金曜日ですね。そしてこの3月の1日、先週からこの受難節、イエス様の十字架を覚える時になりました。でも本当に主は私たちを、あ、キッズのお友達は、小さいお友達で行きますか、ここに残りますか、残るそうですか、はい、あ、はい、行く人はですね、はい、イエス様の道はね、キッズには2つ用意されてますからね、はい、はい、受難節ですね。でも私たちはこの受難節だから悔い改めるとか、イエス様の十字架を覚えるとかではありません。本当にいつも変わることなく、夏でも秋でも冬でも主は私たちを本当に愛してくださいます。でも私たちがその愛を受け取るものとなっていないとき、この受難節、イエス様と一緒に本当に葬られようではありませんか。古い私たちは本当に十字架につけられて墓に葬り去られるようではありませんか。そこから新しい命をもはや、はい、本当に飢え渇いて主の御言葉を求めないものではなく、また主よ主よと言いながら、一歩外に出るとそうでないものとして生き続けた私たちではなく、本当に主を呼び求めながら飢え渇いて主と共に歩んでいくものに、主がこの受難節、私たちを変えてくださり、変えたいと願っておられます。私たちはどうでしょうか。変わりたくないと願って、いることを敵は願っていると思いますけれども、私たちは本当に死の道を共に歩んでいきましょう。先週のヨハネの13章の一節を お開きください。一度そこをご一緒に見たいと思います。13章の一節ですね。じゃあご一緒にお願いします。さて、杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。もう一度、世にいるから読みましょう。世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。イエス様は残るところなく愛を示されました。そしてそれは私たちが残るところなくその愛を受け取るためなんですね。もったいないじゃないですか。イエス様が残るところなく、余すところなく愛を表してくださったのに、もうその10分の1とか 100分の1とかしか受け取らないで、いるとしたら、もうそれで私は十分ですが、もったいない話です。本当に私たちも余すところなく、残るところなくその愛を受け取り、また、それをもう吸収してどっかに行っちゃうんじゃなくて、私たちはそれを分かち合っていく、そして主にお返ししていく、その愛を私たちは今残すところなく受け取り続けています。今日は真理と命の道の助け主というタイトルですけれども、この真理と命の道、イエス様です。助け主が御霊です。イエス様はこの14章ではこの御霊について本当に私たちに詳しく明かし始めてくださいます。そしてこの前の13章では、次のスライドお願いします。こういう場面でしたね。イエス様がこの杉越の祭りを前にして弟子の私たちの足を洗ってくださった。もうすでにこの全身水浴を、この水を浴びてるわけですね。杉越の祭りに参加するために清められる必要がありますから。でもまた足が汚れてしまう、まだ汚れているところがある。イエス様はその足を洗って、一人一人洗って、あなた方も同じようにしなさいと新しい戒めをくださいました。 新しい戒めですから、新しい戒めですから。どういう戒めですか？足ですか？足やね。あ、いいですね。そうです。愛し合いなさい。私たちはもうお互いの相変わらず汚い部分や、全身清めたはずなのにまた汚れてしまっている部分に膝をかがめて、そして手で触れて洗い合っていくこと。そうすることで、もちろん足を洗われる人の足もきれいになりますよね。でもそれ以上に、足を洗う側の、足を洗うものこそがイエス様にいた弟子へと変えられていくわけです。洗われていくわけです。でもどうでしょう、もし私たちが、まあ、今度受難週にも、ね、あの専属お互いにやりたいと思いますけれども、この足をですね、洗いながら心の中で、何この汚い足、臭っとかね、もう自分で洗えばいいのにとか、もし思いながら顔ではね、ニコニコ、綺麗になりましたねとか言ってるとしたら、どうでしょうか。とても私たちはキリストに似た弟子ではありませんよね。イエス様が実はそう思っていたのであれば、私たちもそうなればいいんでしょうけど、イエス様はそうでなかった。本当に愛あふれてされたわけです。仕事でも家事でも学校でも奉仕でも、洗ってもらう人は自分の一番汚い部分、まあ、人によっては足ではないかもしれません、心のある部分かもしれませんね、闇の部分、そこを相手を信頼して、この人にではないですね、キリストの御手に差し出すんです。私たちはキリストの体ですから、洗ってくれる人の手はキリストの手です。イエス様に差し出すんですね。そして洗う人も、相手の人がこの一番みっともないと思える部分を私に見せてくれた、そのことに、その愛に感謝して、その足を、誰か臭い人の足ではなくて、イエス様の御足、キリストの体の足として洗っていくわけです。私たちはキリストの体、キリストの手として、愛を持ってキリストの足を洗っていくわけです。こうして教会はキリストの体を表していくんですね。この自分の手で自分の足を洗うことはしません。私たちはキリストの体の部分なんですね。ですから、手かもしれません、足かもしれません、ある時は立場が逆になるかもしれません。いや、手であり足であるんですね。私たちは誰かを洗う必要もあるし、洗ってもらう必要もあるわけです。それを祈りを通して、また賛美と礼拝の中で集まってしていきます。私たちは一人ではできないんですね。部分ですから、つながる必要があります。このキム・ヨンテ先生のメッセージもありましたね。イエス様を信じることはイエス様に従うこと、そしてイエス様の中に一つとなって生きること、これが永遠の命なんですね。さあ、今日から14章を進んでいきます。1節から4節までをまずご一緒に読んでいきましょう。ご一緒にお願いします。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。これからわずか8週間の間に起こるイエス様の十字架と復活と昇天と聖霊降臨と、そして教会が始まっていく。それを前にして弟子たちがもう驚き、戸惑わないように、それらが何のためなのか、十字架復活、そして昇天聖霊下って教会が始まる、これはそれからどうなっていくのか、イエス様は語られるんですね。そして、繰り返しこの章の最後でもおっしゃってます。心を騒がせるなっておっしゃるんですね。で、心騒いでも大丈夫だよ、私がいるからではないんです。心を騒がせるなっていう、これはね、命令なんですね。いや、仕方がないじゃないですか、心騒ぐものはね。でもイエス様何とかしてくださいじゃなくて、命令なんです。心を騒がせるなと、ダメだよって。終わりの時代に向かうときに実にいろんなことが起きてきます、これから。でもいちいち 惑わされて心を騒がせていくことは、これは不信仰だって言うんですね。なぜならば、心を騒がせないで神を信じ、または私を信じなさい。これはセットの命令です。神を信じ、私を信じなさい。これも命令なんですね。信じられるんだったら信じてもいいよ、信じた方がいいかもよ、ではないんです。命令なんです。これは私たちはこれらの命令に従うか背くか、どちらかなんですね。時々こういう人がいます。私は神は信じてる、でもイエスは信じない、まあ、神はいろいろあっていいじゃないかって言うんですね。でもイエス様が命がけで明かしされたのは、父なる神がイエス様を使わして、そしてイエス様ご自身が神を、父を表したということですから、私たちが招かれているのはイエスを神と信じる信仰なんですね。ですから、この神を信じ、また私を信じなさい、ね、これセットなんですね。いや、イエスは分かんないけど、まあ、神はなんとなく信じてるからいいじゃないか、ではゴールに行き着かないんです。信仰とはイエス様が生きたその生き方に従っていくことですから、この御言葉に従順していく、本当に信頼してこれを歩んでいくことです。2節3節でイエス様はこの十字架と復活の後、父の家に住まいを備えに行く、でまた来て私たちを迎えて同居を始めおっしゃいましたね。すでに前の章で最後の晩餐の席で、先ほどのこの足を洗う出た席ですね、花婿イエス様から差し出されたブドウ酒を弟子たち、私たちは飲んで花嫁となったわけですね。そして十字架で流される花婿の血をさらに杯をいただいていきます。そして天の父の右の御座で永遠の都、新しいエルサレムの花嫁の住まいをイエス様は今整えて準備して備えてくださっているわけです。そのイエス様は花婿の迎えを、マラナタ来てください、私たちはまず花嫁です。そしてイエス様はこの4節でおっしゃいました。私の行く道はあなた方も知っています。道について言われたんですね。でこれからすると3人の弟子たちがイエス様に質問をしていくんですね。まずトマスが尋ねました。道について、道が道ですって言ったんですね。5節からこう言ってます。5節、6節を読みましょう。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。トマスは言いました。私たちにはイエス様の行く道が分かりません。するとイエス様はこの最初にエゴエミって、私はある、私が神なんだ、ご自身のこう宣言をされてからこう言われました。もう一度この6節を読みましょう。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私が道で真理で命、どういうことでしょうか。イエス様は続いてこの私を通してでなければ誰一人父の身元には来ることがないとおっしゃいました。これは決して誰一人父の身元には誰も行けないんだということをおっしゃってるんではないんですね。そうではなくて逆です。みんなこのお父さんである神様においでよ、みんなおいでってこう呼ばれている子供たちなんだ、イエス様はそう言われてるんです。ただしそれはイエス様という道を通るしかない、それが本当の道で命の道なんです。それしかゴールにたどり着けないんです。いや、他にもイエス以外にも道がたくさんある。それはサタンが、悪魔が用意している、彼は偽りの父で人殺しですから、偽りの道で永遠の死に至る道なんですね。今日早朝礼拝に水野さんの めぐみさんとたくみくんが出て、たくみくんは今日9時半からですね、この合同礼拝の時間にこの緑道の10キロマラソンに出てるんですね。40分以内で走るって言ってましたけども、でも緑道ね、いろんな道がありますけれども、今日のコースは一つに決まってるんですね。いや僕も10キロ走りましたからといってですね、どっか行ってゴールだけ合わせるってわけにいかないわけです。それは失格です。決まった道を通っていかないと。この間どっかのマラソンでなんか全員違う道を通って最後ビリだった人だけが優勝したっていうね、そういう話を聞きましたけども、どんなにいや先生が誘導したからとかでね言っても、決まった道を、ただ一つの道を行かなければ、サタンはいかにも私はサタンですって言って私たちにこの違う道を教えはしませんよね。バイキンマンでも誰かのふりをしますから、サタンも先生だったりおまわりさんだったりするかもしれませんね。いかにも信頼できそうなふりをして、こっちの道が、こっちの水もうまいぞと言って私たちを誘うわけです。でも私たちはイエス様を通していなければ父の御事に行くことはできない。でもイエス様を通してであれば父の御事に行くことはできるんですね。イエス様またおっしゃいました、ヨハネの10章ですね、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます。また狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広い、でもそこから入っていくものがなんと多いことか、イエス様は言われました。この立派に見える門、大勢の人が歩いている道、広くて歩きやすい道、皆さん気をつけてください。今この時代はこれが本当だという、何が真理かというものがあやふやになっていっています。そしていろんなインターネットやアンケートなどでも、このどれだけ多くの人たちがどう答えているかと、もうそれが正解かのように報道されていくわけですね。でも滅びに至る偽の道ではなく、イエス様を知る真理の道をご一緒に歩んでいこうではありませんか。さあイエス様、続いて言われました7節ご一緒に読みましょう。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。このイエス様を知る、父を知るという言葉は、この間キム・ヨンデ先生が何度も言われた言葉ですね。皆さん覚えてますか。ギノスコですね、はい、このギノスコという言葉は、この男女特に夫婦が心も体も一つに結ばれるという、そういう意味で、それがこの日本語の聖書で知るというふうに訳されているわけですね。イエス様を知り、天の父を知る、神を知るということは一つになることです。この新年度、この教会ではイエスの中に一つとなるというテーマを掲げて歩み出そうとしています。でも私たちは道であるイエス様を通って一つになっていくんですね。さあイエス様は、この今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たと言われました。すると今度は、先ほどトマスでしたけども、今度弟子のピリポが尋ねるんですね。こう言ってます。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。でもイエス様はピリポに答えられました。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのか。私を見た者は父を見たんだ。また私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい、おっしゃいました。先ほど、見せてください栄光の御業をって歌いましたけども、イエス様はいろんな印を、このヨハネの福音書でもさまざまな印、そして癒し、奇跡、また死人の復活までなさいました。ある時は本当に5つのパンと2匹の魚から5000人のお腹を満たしてくださいました。そういった技によって、信じることもできる。でもそれはさもなければということですね。まずは、見ないで言葉を、約束を、御言葉を信じること、 それができたらなお幸いだ、イエス様はおっしゃいます。そして12節、イエス様はこの大事なことをおっしゃっています。大事なことを言われるときには、誠に誠にあなた方に告げますいうんですね。誠に誠に、これはアーメンアーメンという言葉です。12節途中からご一緒に読みましょう。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私は、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。ここには4つのことが約束されています。4つのこと、まず1番目は、イエス様を信じる者はイエス様の行う技とそれよりも大きな技まで行うということです。そして2番目の約束は、イエス様の御名によって求めることはイエス様は何でもしてくださるということ。3番目の約束は、イエス様を愛する者たちはイエス様の戒めを守るということ。そして4番目の約束は、イエス様はもう一人の助け主、真理の御霊をイエスを愛する者たちに与え、いつまでも共に住んでくださるよう父に願われるということです。少し順番に詳しく見ていきたいと思います。まず1番目の約束、イエス様を信じる者はイエス様の行う技と、またそれよりも大きな技を行うとあります。死んだ人もラザロもよみがえらせたイエス様、ご自身もこれから死と復活を表していかれますけれども、このイエス様の御業を私たちも本当にイエス様の信仰を持って宣言していくなら、今日も今も御霊は働かれて、病の癒しも罪の許しも悪霊からの解放も、そして死人の復活さえも起きて、神の国の訪れを証ししていくんですね。天ではもう病もありませんから、そして罪の許しで罪ももう入り込む余地ありませんから、悪霊もいられなくて3分の1見つかりたち落ちましたから、そして死人の復活、もう第二の死はないところですから、御国が来ますように、この地にも私たちは主の祈りで祈っているわけですね。ですから天と同じようにこの地もなっていくということです。それがこの目に見える形でも明かしされていくわけです。またイエス様はこのガリラや、またサマリア、ユダヤ、この地域限定で御業をなさいました。それあえてされたんです。というのはイエス様は別にそこから先はね、怖くて行けなかったとかいうわけではありません。御霊が導かれなかったんでしょう。その時には海を越えて日本に行って、イエス様が日本でもこういうことをするなさったということもできたはずです。でもあえてしなかった。それはイエス様が御霊の時代、教会を通して私たちにその神の国の訪れを全地球規模で教会が証ししていくためなんですね。さあ2番目の約束、イエスの名によって求めることはイエス様何でもしてくださいます。だから私たちはイエス様の御名によって、お名前によって祈るんですね。そしてイエス様の御名は全てに勝る権威がありますから、何でも宣言した通りになっていきます。この間あるスモールグループでですね、一緒に悔い改めの祈りをに最後なっていったんですけども、思い返すと私は本当に大変なことをしてしまった、一瞬でもですね、あの人がもういなくなってしまえば、死んでしまったらいいのにと思ったことがあるんですね。 もうそうしたら本当にそうなってしまった。その後その人が死んでしまった。そうしたら同じグループにいた別の人もですね、私もそういうことがあったというんですね。私たちは、まあ、それはイエスの御名によって、願った祈りではなかったかもしれません。でもそのようなこの呪いのような思いでさえもですね、本当に私たちが本当に心に思ったことはなってしまうんですね。また言葉で言ったことはそうなってしまうわけです。でも私たちは、呪いではなく本当に祝福を、だからこそ私たちは本当に清められて、言葉で言っていても心の中で思っていたら、心の中で思っていることはなってしまいますから、私たちは心の中でも言葉でも本当にイエス様が願っておられることを、主の御心を祈っていく、イエス様の名によって祈るということは、イエス様が祈っておられることを私も祈りますという、本当に神と人が、私たちがイエス様と花婿と花嫁が一つになって、花婿はこういうことを祈ってるかもしれませんけど花嫁には関係ないのでこれを祈りますではなくて、本当に一つになって祈っていく、この夫婦でそのハンコは一つなわけですね。日本ではというか、まあ、多くの、国でもそうかもしれません。同じ名前になりますよね。私たちはイエスの御名によって主の花嫁となっていくということは、イエス様の名前をいただいて、そしてイエス様のサインをいただく。それは花婿は勝手にしたことではなく、花嫁もそこに一つになって祈っていくということです。さあ3番目の約束は、イエス様を愛する者たちはイエス様の戒めを守るということです。イエス様を愛しているけれども、あの人は愛せない、愛したくないとか、それどころじゃないとかですね、イエス様を愛しているけども、でもイエス様これだけは、いや、これとこれとこれとあれもやりたくありませんとですね、この御言葉にね、こう聖書を開くとたくさん線が引いてあった、この人はねよく聖書を読んでるな、でも実は線引いてあるところだけは守りますと、線引いてないところは嫌ですみたいなことだったらどうなんでしょうね。私たちはもう全部、最初から全部線が引いてある聖書とかだったらいいですよね。そうではなくて、私たちは本当に意味がないですね、それはね。読みにくい、確かにそうですね、はい。私たちは本当にイエス様を愛する者たちはイエス様の戒めを守る。イエス様ご自身もこれ守っていかれたわけですね。律法を廃棄するためでなくて、この実現する、成就する、完成するためにイエス様が来られましたから、私たちも本当に新しい戒め、愛をお互いに表していくことでイエス様を愛していくわけです。4番目の約束は、イエス様はもう一人の助け主、真理の御霊をこのイエスを愛する者たちに与えてくださる。イエスを愛する者たちはイエスの戒めを守る、互いに愛し合う者たち、教会ですね、与えてくださいます。そしていつまでも共に住んでくださるよう父に願いますと、イエス様はここで祈っておられるわけです。ここにこの御霊のご性質が3つ現れているんですね。第一に、御霊は助け主だということです。助け主、これは古い訳の、文語訳の聖書では慰め主って訳されていると思います。新共同訳では弁護者となっているはずですね。助け主とこの訳されている言葉はパラクレートスというギリシャ語です。パラっていうのはそばに、一緒にっていう意味です。パラリンピックっていうのはオリンピックと一緒にやりますよね、後に。それはパラっていうのは一緒にそばにっていう意味です。クレートスっていうのはカレオっていうのは呼ぶっていう意味ですから、クレートスは呼ばれたものっていう、つまりパラクレートス、そばに呼ばれたもの、そばに呼ばれたお方という意味です。つまり御霊は裁判であれば弁護人、あるいはマラソンであれば、このブラインドマラソンって目の見えない、ね、方はこの伴走者が走りますよ ね。そういうマラソンの伴走者のようなお方です。イエス様を私たちが愛し、花婿、主イエスの花嫁と教会がなっていく、イエス様と一つになっていくのを 助けていく、粘り強く応援して助けてくださる助け主、そういうお方、神なんですね。聖霊様、御霊は助け主だということです。第二に、御霊は真理の霊だということです。この真理、カトリック あのある神父さんがメッセージでおっしゃってましたけども、真理、このギリシャ語ではアレテイアって言うんですね。隠されていないことという意味です。隠されていないこと、つまりギリシャ人にとっては真理というのは見えないものの本質が明らかにされる、あらわにされることですね。一方、この真理と訳されたヘブライ語ではエメトっていうんですね。エメト、さっきこのアーメンってありましたね。誠に、確かに、本当にそうですというこのアーメンと同じこと、語源の言葉ですね。まあ、英語ではエイメンと言いますかね。エメトって言います。これは確かなもの、頼りになるものという意味です。つまりヨハネの福音書の真理は、真理というのは隠されている神様の本当の姿をこの明らかにするという、そういう意味と、この本当に確かで頼りになるお方と、そういう両面があるんですね。真理の御霊という時に、御霊はこの隠されている神の本当の姿を明らかにされる。イエス様ご自身もそのように明らかにされましたけれども、それをさらにこの教会の時代、私たちに明らかにしてくださる。そしてそれは必ずしも目に見える形でとは限りません。御霊の御というのは愛、喜び、平安、寛容、みんな目に見えないものです。でも私たちがそれがあるかないかはっきりと分かるものですね。それによって神が生きておられる、神様はどういうお方であるかが分かるものです。そして本当に確かで頼りになるお方なんですね。イエス様ご自身が、私が真理だと、私が道で真理で命だとおっしゃいましたね。その真理の御霊ですから、つまりイエス様が真理で真理の御霊ということは、御霊はイエスの御霊でもあるということです。父がお与えになるこのイエス様の御子の霊、イエスの霊、これが御霊です。第3番目に、この御霊はじゃあ誰に、何のために与えられるのかということです。御霊はイエスを愛する者たちに、何のためか、永遠に主イエスとイエス様と一緒に住む、同居するために与えられるということですね。ですから、今日は御霊の臨在が、素晴らしいとかすごいとかですね、今はなくなったとかではないんですね。永遠に同居するわけですから、私たちはイエス様の花嫁として、花嫁がそんなにしょっちゅう、ね、家出したりどっかに行ったりしたら困りますよね。私たちは本当に花婿といつまでも一緒に住むために、でも花婿と二人きりではないんです。そこに聖霊様が一緒に同居してくださるということです。さあ、イエス様続けて言われました。18節ご一緒に言いましょう。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。そうです、私たちは一人ではありません。一人ではなく、一つとなって主を待つ花嫁の教会です。そして19節ご一緒に。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。言うんですね。この世とあなた方、弟子たち、この弟子たちから教会が誕生しますけれども、この御霊を受けて、私たちは教会となっていきました。この世と分けられてるんですね。世は見なくなる。でもあなた方は私を見る。すると今度はイスカリオテでないユダが、このイエス様に尋ねたんですね。22節。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら、世には表そうとなさらないのはどういうわけですか。この世と私たち、弟子たちを分けています。イエス様の答えはこうでした。23節からご一緒に読みましょう。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、 私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。26節。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。30節。私はもうあなた方に多くは話すまい、この世を支配する者が来るからです。私、彼は私に対して何もすることができません。イエス様はっきりおっしゃいました。神を愛するというのは、御言葉を守って神と共に住むことだ。神、御言葉を守るだけではありません。御言葉を守って神と共に住むことです。私たちが祈りの家に集まって、またこのように、週に一度集まって、礼拝を捧げ、また祈り続けていくのは、神と共に住むという、この御国では永遠にそれをやっていくわけですから、この地上でそのことを本当に大事に選び取り始めていくわけですね。そして2番目、助け主なる御霊が私たちにすべてのことを教え、イエス様の御言葉もすべて思い起こさせて、私たちを主のものとして性別してくださいます。ここでこの聖霊はってありますね。助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、この私たちは御霊、聖霊と、まあ、本当に同じお方を指す言葉として、もう使っていますけれども、でもこれはもともとは清める霊という、そういうことですね。先ほどの真理の霊と同じように、性別する霊。聖霊、聖霊というと、この清い霊。聖霊様は清いけども、私はそうでない。だから私は、ちょっと遠慮しておきます。っていうふうに、もうそれこそキム・ヨンテ先生のこの偽りの福音ですよね。自分に都合のいい読み方。そうではなくて、清める霊なんですね。私たちを主の花嫁として清めていく。世からと、もうごちゃになっているところから、サタンのもう花嫁のように、友情のようになってしまっている私たちを主の花嫁として性別して清め分かっていく霊が聖霊様、御霊です。そしてイエス様が平安を与えてくださるので、心を騒がせ恐れてはならない。これも命令です。そしてこの世を支配するものが来る。誰ですか、この世を支配するもの。自民党とか民進党とか、そういう話じゃないですよ。この世を支配する、本当に、霊的に支配しているこの世の君、悪魔が、サタンがやってくる。でも心を騒がせるな、恐れるなっていうんです。なぜか、彼は私に対して何もすることはできないからです。イエス様が十字架と復活で勝利をされたからです。この聖霊と教会はその勝利を掲げていく、証ししていくためのものなんですね。戦って勝つかどうかわからないけれども、頑張る教会ではありません。イエス様がすでに勝利を確定されたことを、それを、でもそのことを知らない、あるいは聞こうとしない、認めようとしない、この世があるわけです。でもその世に向かって世の光としてイエス様の勝利を掲げていく。ですからもう恐れたり負ける心配とかないわけです。もう勝ってるわけですから。でも、いや、もしかしたら気のせいだったかもしれない、勝ったわけじゃなくて、イエス様よみがえったって弟子たちが勝手に思ってただけかもしれないとか、いろんなふうに敵は思わせて、あたかもイエス様が勝利 しなかったかのように、そして戦いがまだ続いているかのように、そして、敵やサタンが、悪魔が勝つことがあるかのように私たちを思わせていきます。でも私たちは 裂かれサタンと。イエス様は勝利をされた。黙示録にも勝利を得る者は、この勝利を本当に掲げて確定していく者には、イエス様が本当に、素晴らしいものをくださります。そしてすでにくださいました。何よりも素晴らしい御霊を私たちにくださいました。そして、最後にイエス様は今日私たちにこう言われます。次31節ですね。立ちなさい。ご一緒にお願いします。立ちなさい。さあここから行くのです。もう一度言いましょう。立ちなさい。さあここから行くのです。じゃあ皆さんはどこへ行きますか。元来た道へ一人で戻っていくんでしょうか。イエス様は立ち上がってここからどこに行かれたんでしょうか。十字架と、でもその先のよみがえりの、そして約束通り聖霊を受けて教会が、私たちが教会とされていく、主の花嫁とされていく、その道を、イエス様の道を歩んでいかれました。さあここから行くのです。私たちは、私が道であり真理であり命なのです。決してこの真理と命 に至る道ではありません。イエス様という道を行くこと自体が真理であり、私たちが本当に作られた目的であり、そしてイエス様という道を歩けばいつか命を得られるではなくて、イエス様という道を行くこと自体が命なんですね。その道から、そのコースから外れてしまったら、それはもう死んでいるわけです。今皆さんその命の道を歩んでいます、生きています。でも今週、今月、そして新しい新年度、そこから外れることがないように、本当に立ち上がってこのイエス様の道を共に行こうではありませんか。助け主がおられます。聖霊様が本当に全力で私たちを助けてくださいます。私たちがこの世で楽しく楽に生きるように助けてくださる、私たちを助けるんではないんです。聖霊様は第一的にイエス様の助け主なんですね。イエス様を助ける、それはイエス様が力がないからではないです。花嫁がいい加減だからです。イエス様をどう助けるのか。力強い花嫁を、どこまでも花婿に従っていく、ついていく、一緒に住み続けていく花嫁を忍耐強く育てていく助け主なんですね。ご一緒にこの助け主なる聖霊様に本当に助けられながら、主の花嫁として真理と命のイエス様の道を歩んでいきたいと願う方は、イエス様がおっしゃるように立ちなさい。ぜひ立ち上がってご一緒に一つにして賛美を捧げていきましょう。本当に今主が、主と私たちを、イエス様と教会を、そして私たちを互いに愛を持って愛の中に一つにしてくださるように、ご一緒に賛美していきましょう。